心メンテナンス。はい、皆さんこんにちは。心メンテナンス、本日もアシスタント三上恵とコーヒーラーの
吉村隆二です。
はい、吉村さん、本日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、さあ今日は、まあ、日常の中で、まあ、いい日もあればちょっと不安になる日もあると思います。そんな、うん、不安になる時にできること、もやもやしてたり動きたいんだけどとか、まあ私もあります。そんな時に何かこう、なんだろうな、学びというかちょっとこうきっかけになるお話が今日聞けたらなと思います。
そうですね、まずその不安な時ってなんかおそらくまずその何かこの先起きることがなんかこう何が起きるかわからないとか何か良くないことが起きるんじゃないかみたいな、そういう予測を立てているんだと思うんですよね。未来に対して悪いなんか予測を立ててるから、だからなんかそれが来たら嫌だなっていうので不安になっているのではないかと思うんですけど。
そうですね、なんか予期せぬことを考えちゃってますね。
だから実際はその未来がどうなるかって正直なんか誰もわからないことだから、そのね、なんかそういう予知をしてなんか安心しようみたいな発想だったら、まずなんかそれって絶対その方向性では安心はできないわけですよね。で、まあ予知はできないけど、なんかこう予測をするみたいなことはできるわけじゃないですか。
そうですね。
で、それってその予測を立てるっていう場合、そのね、なんか大体その、例えば天気予報なんかも、その今のなんかこう大気の状態とかね、その気圧の分布とかっていうのをこう調べて、で、しかもその、今までのデータの蓄積で、その、こう、なんていうのかな、そういう大気の、その、状態とか、その、今こうだったら、こういう動きに次なるよね、みたいな、なんか、こう、法則性みたいな原理原則があるわけじゃないですか。
はい。
で、だから、まあ、それをもとに、その、ね、なんか予測を立てるっていうのが、まあ、おそらく天気予報がやってることだと思うんですよ。はい。だから、まあ、それでもね、とはいえ、それでも必ず当たるわけではないから、なんかその、天気予報外れることもあるわけですけど、でも、その、なんか多分、その天気予報って、例えば僕がね、子供の頃とかは、その、なんかこう、当たらないものの代名詞ってぐらいに、なんかその、あんま当たんないよね、みたいな、適当なんじゃないみたいな、感じで、その天気予報はそんなに当たんないってみんな思ってたんですよ。
そうなんですね。
そうですね。だから話半分の占いみたいなぐらいな感じで、はい、その、まあ当たったらいいよねぐらいな感じで、考えていたと。まあどうなんだろうな、その天気予報当たんないって言ってたのは、もしかしたらちょっと僕よりもさらに上の世代の人たちが言ってたのを僕が聞いてたから、僕のなんか子供時代はなんかある程度精度上がってきてたのかもしれないけど、多分その前の世代の人たちのイメージだと当たらないものみたいなね、感じだったと思うんですよ。だからそれって天気予報のそのなんていうかな、そういう気象学みたいなものも多分そういうこう発展していって、で、あとはその、例えばで、人工衛星みたいなものも出てきたことで、もっとなんかその大気の状態がより、こう、正確によくわかるようになったりとか、そういうのがあって、その、天気予報の当たる確率がどんどん上がってっての今だと思うんですよ。今かなり当たるじゃないですか。
そうですね、なんか当たるイメージで見ますけどね。
まあでもね、とはいえ、それって結構その、直近のその、なんかこう短いスパンだとかなり当たるけど、なんか来週の予報とかになると、まあなんとなくそのね、予想通りに、予報通りになることもあれば、あ、なんかちょっとね、ずれてっちゃったねとか、なんかそのね、こう、なんだろうな。だんだんその当たる率が少しずつ上がっていくわけですよ。下がっていっちゃうわけですよ。そのより先の予報になるとね。 だから、まあ、結構その、なんていうのかな、こう、今の状態を見て、で、過去の、まあ、いろんなデータの蓄積に基づいて、今の状態を分析することで、まあ、ちょっと先のことがわかるみたいなね。
はい。
だから多分、僕たちの人生もなんかそんなもんだと思うんですよ。その、なんかすごい、ね、なんか、ロングスパンで考えると、その当たるか当たらないかわからないけど、まあ、その比較的近いところだったら、かなりそのね、なんか、こう、しっかり原理原則を抑えて、で、今の状態をよく見てれば、まあ、あの、予測、なんていうのかな、あの予測することはできるみたいなね。で、あとその天気予報と違うのは、その、ね、その大気がどっちに、の方にこう動くのかとか、自分でコントロールできないじゃないですか。
そうですね。
でもなんか自分の人生だったら、その基本的にはその選択してるのは自分なわけですよね。
うん、確かに。
はい。なんかそうすると、なんかそのちょっとこうね、短いショートスパンで、なんかこうね、予測して、それに基づいて、じゃあ、長い目で見て自分はこっちの方に行きたいから、それを考えたら、なんか今は、なんかね、この、こっちのルートを選んだ方がいいんじゃないかな、みたいな、あの、ことを、なんかこう、まあ、言ってみたら、なんか戦略を立てて自分の進むルートを選んでいくみたいなことができるわけですよね。
そうですね。
うん。だから、その、まず、やるべきことって、その、なんか、現状をよく見るっていうこと。で、その、なんかこう、現状を分析するっていうことが、まあ、一つ必要であるっていうことと、で、その、しかも、ただ分析して、で、自分がどっちに行きたいとかっていうのがなかったら、多分、そのね、こう、ただ、なんかこっち方向になんとなく、なんかこう行きそうな気はするけど、それが自分にとっていいのか悪いのかもよくわからないみたいな感じになってしまうんで、その自分がどっちに進みたいのかっていうのがあれば、そのね、なんか例えば、そうですね、こう進みたい方向があるとするじゃないですか。で、その時に、なんかその風が、そのなんかこう、西から東に吹いてますみたいな感じだったら、そしたら、その、まっすぐ進みたいときに、その、北側に進みたいときに、こうね、西から東に風が吹いてますってなったら、だんだん、その、東側に流されていっちゃうわけじゃないですか。
そうで
です も、
ね。
ね、だから、ってことは、ちょっと、その、ね、なんか、こう、それでもまっすぐ進みたいんだったら、こう、風向きに逆らって、こう、行った方がいいって話になるし、なんか自分がその、そもそもね、なんかその 北側に進むではいるんだけど、目的地がちょっと東側の方になんかあるなってなったら、あ、じゃあちょうどなんか西から東に風が吹いてるから、この風に乗っかってちょっとずつなんかね、東に流れつつ北に進めばいいんだなとか、なんか自分がどういう、方向にこう進めばいいのかっていうのをなんか調整しながら進んでいけるわけですよね。で、これがなんかその、どこに行きたいのかよく分かってないのに、風だけ吹いてるっていうことが分かりましたってなったら、なんかその、この風に乗っていいのか、それともなんか逆らった方がいいのか、それさえ分からないみたいなね、感じになってしまうわけですよ。で、あとはそのね、なんか例えばその、こう、ヨットみたいな、その、スポーツで、そのね、なんかこう、帆を張って、その船をこうね、なんていうのか、操るわけじゃないですか、ヨットって。で、あれってその風が、その、こう、追い風の時でも前、向かい風の時でも、その帆を、なんかそれに合わせて操作することで、どっちでも前に進めちゃうんですよね。で、だからこっちからこっちに風が吹いてるときは、こういう向きで帆を立てればこっち進めるよね、みたいなことっていうのは、それを知ってる人は、それができるわけですよ。
そうですね。
はい。だから、なんかその原理原則をちゃんと知っておけば、別になんかそのどっちから風が吹こうが、ちゃんと自分が進みたい方向に進めるってことになるんですよね。それを知らないと、風がなんか西から東に吹いてます。でも、なんか西側の方に行きたいんですってなった時に、なんかすごい、あ、向かい風で邪魔されてる、なんかいけないみたいなね、やっぱ自分はダメなんだみたいな感じになってしまうけど、なんかその、 向かい風の時はこういうふうになんか法を立てれば、その、全然、前進めちゃうよねって分かってたら、そっち、別に風がそっちから吹こうがあんまり困らないんですよね。なんか、その、ね、どっちの時でも対応できれば、その、今どっちの、風が吹いてるんだってことさえ分かれば、その、どっちにしろ前に進めちゃうんですよ。
なるほど。
はい。
うんうんうん。
なんかそういう意味では、そのね、なんていうか、そこがちゃんとそのセットで、そのね、なんか、こう、その今までの、まあなんか学びとか経験に基づいた、そのね、しっかりその原理原則が分かってるっていう状態で、今がどういう状態なのかがちゃんと分かってて、それが分析できて、で、しかも、その、なんかどっちに向かいたいかっていう、その、なんか目的、目標がある程度定められてるってなったら、あとはその、要は今やるべきことをやればいいっていうだけの状態になるんで、不安にはならないんですよね。
なるほど。
はい。
うん、
なので、なんか不安になってるなって思ったら、なんかこの中のどれかが抜けてるんだろうなっていうことを考えて、今何が抜けてるんだろうってね。で、抜けてるところを、何かしら、例えば原理原則が分かってないんだってなれば、それを学ぶ。ってことをすればいいし、なんか現状の分析ができてないのかってなったら、現状どういう状態なのかっていうのをこうよく観察して情報を集めるというようなことだし、あ、なんか目標がちゃんと、なんか自分がどっち向かってるかよく分かってないから、まあどっちに行きたいのかっていうのがよく分かってないから、なんか漠然と不安になってるんだなってなったら、とりあえず仮でもいいから、なんかこう進みたい方向をこうまず決めるみたいなね。なんかそういったことで、その、なんかこう足りないところの情報というのかな、パズルのピースをこう埋めていけば、不安、なんかよくわかんないけど、ただ不安ですって状態からは抜け出すことができるんじゃないかなと思いますね。
はい、ありがとうございます。今お話聞いて思ったのは、
はい、
その不安っていう、なんか気持ちのサインが、逆に自分を見つめ直す、うん、自分とこう向き合う、
うん、
時間になったら逆になんかポジティブじゃないですけど、なんかいいなーっていうふうに思いました。うんうん、今の話を聞いて。
そうですね。だから感情ってなんか要は自分の現状を何か教えてくれてるサインなんですよね。だからなんかこうね、そういう喜びの感情が出てたら、あ、それ、これをもっと増やせばいいんだなってことがわかるし、なんかその恐れとか不安が出てたら何か現状に問題がある可能性があるからそこを見直そうっていうようなところになるわけですよね。で、まあ、もちろんその何かうまくいってないところっていう部分の中にそのこうブロックって僕らが呼んでるそのねなんか潜在意識の中でその勝手なその処理を行っているプログラムっていうものがあってそのねなんか例えば別に危険じゃないにもかかわらず危険信号が出てるみたいな場合は、この今度そっちをこうね、なんていうのかな、そっちに対する対処、対応というのが必要になってくるんですけど、だからまあその辺、そこも含めて、まあ今現状何が必要なのかっていうところを見ていくっていうことですよね。で、ね、なんかこう、あ、これって別に何にも今なんかね、恐れる、要素がないにもかかわらず恐れが出てるであったらやっぱりそのクリアリングしていくっていうことが一番その効果的じゃないかなというふうに思いますね。
いやなんか不安がちっぽけだなって思いました今話聞いて。
で、なんか正体がね分かってしまうと実はそんなに恐れるようなものではないっていうことはね往々にしてよくありますよね。
ね、改めて皆さんももしかしてこの不安がねあった時の今日今のお話聞くとちょっとなんかね明るい気持ちっていうのは変ですけどなんか私はすごいすっきりした気分です今。
あ、よかったです。
はい、ぜひ皆さんも今日のお話をきっかけに、あ、なんで不安なんだろうって自分にまずはね見つめ直していただきたいと思います。はい、はい、志村さん素敵なお話ありがとうございました。
ありがとうございました。